今年度の教会の年間テーマ、祈りに生きる教会に関係したメッセージ、今回は一応最終回ということですが、前回11回目は詩編51編を通して、ダビデの祈りを見てきました。ダビデですが、晩年に罪の虜になってしまいました。カインの罪を犯し、相手の女性の夫を敵の手に渡して殺してしまいました。この詩編51編を見ていくことは、悔い改めの祈りをどのように捧げたらよいか学ぶことでもあります。ダビデは神よと呼びかけ、悔い改めの祈りを捧げようとします。神様の憐れみにすがらなければなりません。自分のしたことは聖なる神様に罪あることであり、神様の信頼を裏切り、父なる神様に申し訳ないことをしたと告白しているのです。祈りの中で求められているのは、神様との関係の回復です。神様が備えてもたらしてくださる楽しみと喜びを再びいただくことができるように、徹底的に神様からの許しを求めるのです。ダビデの悔い改めは、罪許されて信仰による喜びが回復し、神様に仕え、神様のために生きることを願います。そして神様のご計画の中に生かされることを願い、神様に背いている者たちに神様のもとに立ち返るように教え諭し、信仰から信仰へ、献身から献身へ進もうとします。本当に自分の罪を知り、神様の御前に砕かれた霊、砕かれた心を持って神様にひれ伏すことこそ幸いだというのです。神様は罪人を憐れみ、弱さに同情し、温かな許しを持って近づいてくださいました。ダビデはその確信を持って悔い改めの祈りを捧げしました。失敗したとき、罪を犯してしまったとき、神様から離れてしまったとき、砕かれた霊と砕かれた心を持って神様との深い交わりを回復させていただきたいと願います。今回はネヘミヤの祈りについて教えられたいと思います。2つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、エルサレムのことについて尋ねた、エルサレムのことについて尋ねたということ。2つ目のポイントは、喜んであなたの名を恐れる祈り、喜んであなたの名を恐れる祈りということです。一つ目のポイントは、エルサレムのことについて尋ねた、エルサレムのことについて尋ねたということです。ネヘミヤはエステル、エズラ、ハガイ、ゼカリア、マラキなどと同じくバビロン捕囚後のペルシア帝国の時代の人です。ネヘミヤより13年早く、紀元前458年にエルサレムに帰還したエズラと関係が深い人です。ネヘミヤはペルシア王の検察官でした。王がブドウ酒を飲む前に王の命を守るため毒味をする仕事です。ネヘミヤは外国人でありながら王に近づくことができる信頼された公務員でした。ネヘミヤは外国であるペルシアに住んでいましたが、故郷、特に神様の神殿があるエルサレムのことを いつも考えていました。イスラエルの歴史を見ると、紀元前6世紀頃、南ユダ王国のユダヤ人たちが、当時中東で最強の国であった新バビロニア王国によって、バビロンなどの都市へと捕虜として連れて行かれました。この事件をバビロン捕囚と言います。バビロン捕囚は1回だけではなく、何回かにわたって行われました。このバビロン捕囚によって南ユダ王国は滅ぼされ、首都エルサレムにあった大切な神殿も破壊されました。それから約70年後、新バビロニア王国を滅ぼしたペルシア帝国の王キルス王によって、ユダヤ人はイスラエルに帰ってよいと言われ解放されたのです。この時イスラエルに戻って神殿を再建する人々と、ペルシア帝国に残った人々がいました。それからまた数十年が経ち、ペルシア帝国に残ったユダヤ人の一人がネヘミヤです。ネヘミヤは親戚のハナニが来た時に、故郷に残っているユダヤ人のこと、エルサレムのことについて聞きました。ところがエルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままだというのです。当時エルサレムの周囲はサマリア人が支配していました。サマリアの支配者階級の人たち、ユダヤ人の地主階級に属する人たちは、ユダヤ人がエルサレムの城壁を再建すると、自分たちの支配権や利権が脅かされると考えました。それで地域に住んでいた外国人たちと共に、城壁の再建を妨害しようとしたのです。エルサレムの城壁や門が再び攻撃されて、破壊されて、悲惨な姿を晒していました。かつてエルサレムの神殿が破壊され、イスラエルの民が外国に連れて行かれるというバビロン捕囚は、イスラエルの民が犯した罪と不信仰のための神様の裁きでした。それはネヘミヤも知って理解していました。しかし民が悔い改めることによって、国は回復し、イスラエルに、エルサレムに帰ってくることができると、神様は預言者たちを通して約束してくださっていました。今預言者たちが言ったことが現実となってきていたのです。ネヘミヤは今城壁の再建が中断され、完全に実現していないのは、同胞であるユダヤ人の不信仰が原因ではないかと考えました。ネヘミヤはいつもエルサレムのことを考えていました。自分の故郷であるということではなく、だけではなく、特別なエルサレムは神様がおられるところであり、神様と交わりをする場所だからです。ネヘミヤは数日の間嘆き悲しみ、断食して神様の前に祈ります。私たちも礼拝する場所から遠ざけられることがあるかもしれません。しかし神様との交わりを第一に考えていたネヘミヤのように、神様を第一にしていきたいと願います。二つ目のポイントは、喜んであなたの名を恐れる祈り 喜んであなたの名を恐れる祈りということです。ネヘミヤの祈りは5節から11節まで続きます。私たちクリスチャンが毎日朝や夜など祈る祈りとは違い、緊急事態の祈りです。どうしても神様に知ってもらわなければならない問題が起こっているのです。私たちもあまりあっては欲しくないですが、大きな問題があるときこそ私たちの祈りは深められ、神様への理解と信頼が高められることがあります。これまで以上に神様に近づいて、自分の思いを打ち明け、深い交わりに導かれます。5節から7節をご覧ください。ああ天の神、主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべ、イスラエルの子らのために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。ネヘミヤは天の神、主よ、大いなる恐るべき神よと神様に呼びかけます。祈りの初めに神様がどういうお方かということを意識しているのです。神様に対する恐れを持って祈り始めます。軽率に慣れ慣れしく神様に向かってはいないのです。そしてその神様は主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方であるという神様の恵みを言い表します。約束を守られ恵みを与えてくださる神様を褒めたたえているのです。それは神様に対する謙遜でもあります。私はそれに値しないものです。しかし神様は恵み深い方です。恵みを施してくださる方ですとへりくだって祈っています。そして神様にどうかしもべの祈りを聞いてくださいと願い求めるのです。次にネヘミヤは神様に罪の告白をしています。何か問題があることがすべて罪のせいであるとは言えないでしょう。しかし何か問題が出てきて、それが罪のためだったと神様が示してくださることがあります。ネヘミヤはこの問題が罪のためであることが分かりました。バビロンに捕らえられていたイスラエルの民はペルシアによって解放され、イスラエルに戻り始め、エルサレムの神殿も修復が開始されました。ところが城壁が壊され、門が焼かれ、再建は中断せざるを得ませんでした。ネヘミヤはこのことは同胞であるイスラエルの民の神様への不信仰から来ていると考えました。ネヘミヤは昼も夜も 同胞であるイスラエルの民のために取りなし続け、祈り続け、同胞の民と先祖たちが犯してきた神への背信行為を悔い改めています。神の御住まい、神殿のあるエルサレムをいつも思いながら忠実に祈り続けていたネヘミヤが、民と先祖たちの罪をネヘミヤ自身の罪として悔い改め、神に告白しているのです。ネヘミヤが不信仰であったとは実際は考えにくいことですが、同胞の罪、不信仰、そして不信仰の結果生じた悲惨な現実を他人事とは考えず、自分事としてネヘミヤは捉えているのです。同胞の長年にわたる罪にネヘミヤは向き合っています。同胞の犯してきた罪は私の犯した罪ですと告白するネヘミヤでした。まことに私も私の父の家も罪を犯しましたと言っています。イスラエルの民だけではなく、自分を含む私たちは神様に非常に悪いことをしましたと言います。非常に悪いことをしたという言葉のニュアンスは、あなたに対して徹底的な破壊行為を行ったという意味です。そして不信仰になり、神様がモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでしたと告白するのです。罪の悔い改めが徹底的に行わなければならないということかもしれません。悔い改めとは、自分の罪に気がついて魂が変えられ、許しを味わい、考え方も人格も趣味も願いも生き方も全て変えられてしまう、そういうことです。罪の悔い改めが徹底的になされないと成長がありません。神様に許されている愛よりも自分の思い通りにならない怒りの方が強くなります。人の罪を指摘できても自分の罪の自覚が見えていません。神様よりも人間の方に肘を置いて行動するので、小さなことでつまずいたと文句を言います。この世と聖なるものの区別がつきません。ネヘミヤは改めて悔い改めの祈りを捧げています。悔い改めの祈りが神様との関係の回復に必要なことだからです。8節から9節をご覧ください。どうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国の民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくる。神様は神様に立ち返り、神様の命令を守り行うならもう一度神様の住まわれているエルサレムに連れてくると約束されましたよね、ということです。ネヘミヤは神様の約束の御言葉を心に蓄えていました。 レビ記や申命記に記されている神様ご自身の約束で神様に願っています。私たちが悔い改めたら、神様はもう一度民を集めてくださるのですよねと祈ったのです。そして神様は、民が不信仰になっても悔い改めれば必ず回復させると、この時のことも考えられて寛容に約束されていたのです。10節から11節をご覧ください。これらの者たちこそ、あなたがその偉大な力と力強い御手を持って贖い出されたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと、喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに最愛を見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。あなたご自身が救い出してくださった民の祈りを聞いてください。憐れんでくださいと祈るのです。ネヘミは神様が寛大な方だからと憐れみをこい、自分とイスラエルの民のため熱心に祈ります。それがネヘミヤ自身の幸せにつながることだからです。ネヘミヤは神様に祈るとき、神様がどういう方か考えました。偉大で恐るべき方、憐れみに富む寛容な方と神様のご性質に訴えて祈りました。そして民の不信仰、民だけではなく自分の不信仰として、同胞の一人に自分を含めて心から悔い改め祈りました。ネヘミは罪の許しと神様のとの交わりの回復の印として、エルサレムの城壁が修復されるのを願いました。神様の憐れみによって回復の恵みが再びもたらされると信じたからです。私たちにとってのエルサレムはどうでしょうか。神様が聖霊を私たちに送ってくださったので、現代ではエルサレムの神殿はイエス様ご自身です。日々神様にお会いする時間と場所を私たちは生活の中に設けているでしょうか。私たちは罪の許しと神様のとの交わりが回復しているでしょうか。私たちが主と交わる場所は焼け落ちてはいないでしょうか。神様に罪を許していただいて、神の子とされ、神の家族の兄弟体に加えられて、神様との幸いな親しい交わりをしていきたいと願います。お祈りをお捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。ネヘミヤは神様が偉大で恐るべき方、憐れみに富む寛容な方と祈り始め、自分の民のために悔い改め、あなたとの回復の恵みを祈りました。神様、私たちのエルサレム、主との交わりの場が焼け落ちることのないように助けてください。日々あなたとの交わりを回復させてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。